ここで平成30年2月9日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、区民フォーラム未来は未来、命平和クラブは平和、日本共産党杉並区議団は共産、自民無所属クラブは自務、杉並ワクワク会議は杉和、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、無所属は無、日本維新の会は維新です。区政を問う一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。2月14日から16日に16名が質問しました。質問は女性が、答弁は男性が担当します。なお会派名は略称でお伝えします。区民の命と安全を守ることこそ区の責務である。質問者は吉田愛、自民。拉致問題に対する区の認識をお聞きします。また拉致問題解決に向けたこれまでの区の取り組みは。
区では拉致被害者全員の早期救出と拉致問題の一日も早い全面解決を願い、毎年12月の拉致被害者家族支援パネル展の開催など、区民への情報提供、啓発活動に取り組んでいます。
中学生の人権作文コンテストのテーマに、童話問題やアイヌの人々、性的マイノリティが含まれているのに、拉致問題が入っていないのはなぜですか？
拉致問題は重要な人権テーマと認識しており、テーマとして加えることを要望していきます。
自転車対歩行者の事故が増える中、自転車保険の加入を力強く推進すべきです。
自転車保険加入を促進するため、新年度新たな広報経費を予算化し、普及啓発に努めるとともにさらに研究していきます。
子どもから高齢者まで幅広い年代を対象にした総合的な交通安全対策が重要と考えます。
交通事故撲滅のために引き続き関係機関や保護者、地域のボランティア等と連携し、安全意識の向上に取り組んでいきます。
共生社会構築に向けた取り組みについて、質問者は今井博志、自民。地域共生社会構築に向けた在宅医療生活支援センターの取り組みについてお聞きします。
支援の対象を福祉分野に加えて、区民の生活に関連する幅広い分野も想定し、センターが分野の壁を取り払って調整するという新たな機能を担っていきます。
障害者と高齢者が共に利用できる共生型サービス事業所について、区の所管の連携や安全安心に関わる点をお聞きします。
事業所指定にかかる情報共有を密にしていきます。安全面からそれぞれの特性を踏まえた配慮が求められるため、支援状況等を確認し対応を図っていきます。
人手不足の解消に向けた地域共生社会の取り組みについてお聞きします。
就労支援センターやハローワークと連携し、求人情報の提供をはじめ、保育施設や介護施設で就業体験を実施しました。
地域共生社会の構築に向けた取り組みは今後ますます推進されることから、総合計画・実行計画への反映が必要と考えますが、
30年度の総合計画改定では地域共生社会の視点に意を用いるとともに、社会環境の変化等、必要に応じ柔軟な対応を図ります。
人生100年時代、健康施策、就労支援、障害学習の充実を。質問者は中村康弘、公明。区民の100歳以上人口の推移と長寿化に伴う行政のありようの変化についての考えをお聞きします。
本年1月現在363名で、10年前から倍増しています。全世代が充実した人生を送れるよう、学習環境や社会参加の支援等、新たな社会モデルを意識し、積極的な取り組みを進めていきたいと思います。
健康寿命延伸の目標への区の施策の達成状況は、
前年から男性 0.06、 女性 0.14 ポイント上昇しました。区民の健康意識の高まりとともに、健康寿命も延伸していると認識しています。
シニア層の就労支援は、区の就労支援センターがシルバー人材センター等と密に連携することで、マッチングの精度と量が向上すると考えますが、
関係機関の特色を生かせるよう情報共有に努め、就業や社会参画を支援していきたいと思います。
学び直しのリカレント教育に関する情報提供や相談等、区民ニーズに応えることについて教育委員会の考えをお聞きします。リカレント教育とは、社会人が必要に応じて学校へ戻って再教育を受ける循環反復型の教育体制のことです。
社会教育センター等で一層の情報提供を図り、包括協定を結んでいる区内大学等と連携した取り組みを検討していきたいと思います。
3歳児健診の視力検査と働き方改革における部活動を問う。質問者は大熊正美、自民。3歳児健診の視力検査における弱視の検査体制充実と検査制度の向上を求めます。
これまでの家庭での視力検査に加えて、来年度から視能訓練士による視力検査や機器を導入し、検査の充実を図っていきます。
幼児期から高齢者に至る各年代の目の健康施策について、区長の見解をお聞きします。
目の健康は日々の生活の質を支える大切な要素です。適切な時期に検診を受けられるよう、受診の勧奨や啓発を図り、目の健康の保持増進に努めていきます。
部活動の休養日や活動時間等を示した国のガイドライン骨子案を、区はどう捉えているのですか。
すでに生徒の健康面や顧問教員の負担軽減を図る観点から、休養日や活動時間の基準を各学校に示しています。ガイドラインは29年度末に決定公表予定なので、その内容を踏まえ、区として必要な対応を図っていきます。
国が示す部活動と総合型地域スポーツクラブとの連携を、区はどのように進めていくのですか。
将来的には連携を視野に入れるべきと考え、クラブの設立運営支援に取り組んでいきます。
子どもの生きる力、自ら考え学ぶ力を育む教育を願う。質問者は井原太一、自民。子どもが育むべき生きる力とは何か、区の考えと取り組みについてお聞きします。
人が社会に関わり、主体的に生きていくために求められる全人的な資質能力で、これからの社会を自分らしく生き抜いていくために必要な力と考えます。義務教育9年間を通して、これらの力の着実な育成を各学校がすべての教育活動にわたり実施していくよう支援しています。
日本の児童生徒は自ら考え学ぶ力が弱いと言われますが、一人も取り残すことなく生きる力をつけるために、教員や学校での取り組みをお聞きします。
教員研修や個別指導計画の作成等を通して、一人一人の児童生徒を理解し、個に応じた指導育成を図っています。
子どもの持つ力を引き出すためには、保護者が子どもの成長段階に応じた特性をよく理解しておくことが必要です。いわゆる家庭教育支援を区でも進めてほしいと期待しますが、学校と保護者との連携についてお聞きします。
保護者との個別面談を定期的に行う等の中で、保護者との必要な連携を働きかけています。
公共施設の省エネ化、無電柱化推進について。質問者は山本明美、未来。公共施設マネジメントという大きな柱の中に、省エネ建築物を作っていくことが今後盛り込まれていくと考えますが、いかがですか。
一つの要素になると考えますが、イニシャルコスト等も踏まえ、総合的に判断する必要があります。イニシャルコストとは初期費用のことです。
区の計画に明文化するなど、環境配慮型公共施設整備の意義を区民に示しつつ、全庁的に推進すべきと考えますが、いかがですか。
方針を策定することを含め、今後研究していきます。
無電柱化について、災害に強く、景観への配慮など、質の高い住宅都市を作る上で必要性が高い、と、26年に区長から答弁がありましたが、取り組みの現状と方向性は？
大変重要な事業と考えていますが、区道の無電柱化率はおよそ 1%、区道に多い生活道路の無電柱化推進を目的に昨年策定した杉並区無電柱化推進方針に基づき整備を進めていきます。
国や都で無電柱化の取り組みが進められていますが、自治体の負担軽減に向けた補助制度の拡充などの方向性は出てきたのですか。
抜本的な対策は示されていませんが、都の次元的な補助制度等を活用し整備を進めていきます。